改めまして皆さんおはようございます。ようこそ日曜礼拝へお越しくださいました。今日はヨハネシリーズの9回目になります。皆さんと一緒にイエスについて学べること、心から感謝したいと思います。私たちはイエスを正しく見るというテーマを持って、さまざまな角度からイエスについて深めています。今日はヨハネに記録されたイエスのこの特徴的な私は何々である I am 何々の6つ目ですね、6個目の私は道であり真理であり命である、これを説教テーマにして話していきたいと思います。皆さんと一緒に神様を分かち合えること、改めて感謝したいと思います。それでは恒例のイエスに関するクイズを行いたいと思います。皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、有名な絵画ですが、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐において、イエスは真ん中の人物ですが、ヨハネはどの人物でしょうか。すみません、イエスと言いながらイエスはあまりにも簡単すぎるのでちょっとひねりました、問題を。問題はこれです。ヨハネは A、B、C、D、どちらになるでしょうか。見にくくて申し訳ないんですが、イエスが真ん中なんですが、ちょっと A はちょっと髪の毛がなくて、このひげの方が豊かな男性か、 B のちょっと寄りかかってる方か、 C のちょっと顔がいかつい方か、 D のちょっとこういうやってる方か、どれでしょうか。はい、これはヨハネの13章23節と24節を読むと、どれがヨハネかっていうのが分かります。はい、これを知っておくと、イエスっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、これが他の人が誰かっていう構造を見るとなかなか興味深いです。正解は B ですね。 B がこの白い見える、とても白く見える方がヨハネと呼ばれています。23節24節にイエスのすぐ隣に座っていて、ペテロが隣で、誰が裏切り者か確認してくれって、イエスに確認しろと言ってるんですね。その場面を捉えた箇所と呼ばれています。これで皆さん他の方に自慢できると思います。これヨハネがこれだよっていうことをね。はい、ちなみにですね、その隣で声かけてるのがペテロなんですけど、ペテロのこのところに右手があるんですけど、実はペテロは右手にナイフを持っています。これがこの最後の晩餐の絵のミステリーと呼ばれていまして、そもそもペテロの右手の向きがおかしいので、別の人物を描いたものなんじゃないか、そうでもないかなど、いろんなことが言われています。もしこのようなマニアックな会話を楽しみたいという方がいらっしゃいましたら、チャット欄までお問い合わせください。はい、語り合いましょう。はい、今日はこの最後の晩餐の場面のこの裏切り者がいると言った後の場面になります。ヨハネの14章になります。一緒に聖句をお読みしましょう。14章の1節から6節までを一緒にお読みしましょう。心を騒がせてはならない。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなければ私はそう言っておいたではあろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだ。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道が分かるでしょう。イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。エイメン。まあ、聖書をご存知の方にはとても有名な箇所かなと思いますが、イエスは言いました。私は道であり真理であり命である。この力強い言葉を残しました。これは先ほど話したように最後の晩餐、最後の夜の イエスの弟子たちとの長い対話の中で話された言葉でした。なぜこのような流れになったかというと、この前の箇所でイエスは自分はあなた方のもとを去っていくということを言いました。そして弟子がどこに行かれるんですかということを聞いて、この会話が始まっています。まあ始まっているか、この会話になっています。だから心騒がせないでください。私がどこへ行くのか、その道をあなたは知ってるから。いや、わかりません。どうしてその道がわかるんですか。そこでイエスはこの言葉を語ったわけです。今日この箇所を通してイエスは私たちに何を伝えようとしているでしょうか。ちょっと話は変わるんですけど、皆さんは生活の中でこれは本当に便利だなと思うものはありますか。すごいこの恩恵を受けてるなと思うもの。私は生きてる中で本当に便利でこの恩恵に預かってると思うことがいくつかあるんですけど、その一つはこれです。ナビゲーションシステム。これは本当にすごいなと私は思ってるんですが、今の時代どこかに行こうとするときに、大げさに言えば行けないところはないという感じです。全く行ったことのない場所でも目的地を入力するとその場所が出てきて、さらにはそこまでの道のりまで正確に示されます。ですから私たちはそこに行ったことも見たこともない場所なのに、安心して不安もなくて、友達と途中ではぐれたとしても、誰も知り合いがいなくてもそこに行くことができます。すごいなと思うのは、ただ目的地が分かるだけでもないんですね。目的地が分かっただけではどのように行くかが分からないです。ただ西に行ってくださいって言われたらあんまりいいナビじゃないですね。そしてただ道のりが分かるだけでもないんです。目的地の場所、そして今自分がどこにいるかが分からないと、分かっているので知らない場所を通過していても安心して目的地に向かうことができます。目的地を分かっていないと道を知っていてもただ目的がない、方向性がないものとなります。つまり目的地とそこまでの道のりが両方とも同時に分かるというのが、このナビゲーションシステムのすごさかなと私は思います、ね、使うたびに当たり前に最近なってきてるんですけど、これ本当すごいなって思います。ちなみに時々私たちクリスチャンの中に道に迷った時に、私は聖霊ナビゲーターに頼ってるから大丈夫っていう人がいます。それはただの言い訳にすぎません。ナビに従順じゃなかっただけです。ちなみにこの現在地が分かるのはGPS っていうことですね。これは皆さんに誤解がないようにお伝えしておきたいんですが、 GPS っていうのはグローバルポジショニングシステムのことです。これは God please show me the way じゃないです。神様お願いだから道を示してくださいの GPS じゃないっていうことなんです。ご注意ください。すいません、真面目な話に戻ります。私が今日この聖句を読んで何を伝えてるかなと考えたときに、イエスは私たちのこの目的と道のりについて話してくれてるんじゃないかなと感じます。今日もし本当にイエスが私たちの目的地とその道のりを示してくれているとしたら、今日私たちはの歩みはどのように変わるでしょうか。そしてどのような歩みになるでしょうか。神様がその目的地の道のりを本当に示してくださってるんだったら、私たちは本当に今まで自分が行ったことない場所に向かっていたとしても、 私たちは本当の奥底では安心して向かうことができてるんでしょうか。神様は目的地とそこまでの道のりを示してくださっているんだったら、私たちが倒れたり傷ついたり前が見えなくなったりしたとしても、それでも必ず希望があるんでしょうか。今日は一つだけポイントです。今日のポイントは、イエスは真実の導き手です。イエスは何と言ったでしょうか。イエスはこう、2節と3節をもう一回読みます。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなければ私はそう言っておいただであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだ。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方は私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。はじめに話したように、はじめにはイエスはどこに行くかっていう会話でした。そこでイエスは部屋を用意するという興味深い表現を使いました。イエスは自分を信じる人たちに最終的に住む場所、部屋を用意してくれると言っています。ちょっと分かりにくい、イエスは行って準備してきて戻ってきて迎えるっていう、そういう表現を使うんですけど、これは十字架のことを指していると言われています。この場面は十字架の前の日でした。つまりイエスは十字架にかかって死んで、救いを成し遂げて、葬られて、同じ性質の聖霊を送ってくださって、自分のもとに一人一人を来れるようにするっていう、この言葉にはそのイエスの思いが詰まっていると思います。最終的にイエスの約束は何でしょうか。私たちには来るべき場所があるってことです。行くべき場所がある、それは目的地じゃないでしょうか。そしてそれはイエスが用意してくれてるそうです。神様の住まいと表現されていますが、具体的に私たちはどのようなものか書かれていないです。もちろん家は絶対的に安心感を与えるものかもしれませんが、私たちはその家が何 LDK なのか、広いのかどうか、キッチンはついてるのかどうか、それはイエスは言わないです。でもイエスが言ってるのは、私のもとに迎える、私のいるところにあなた方もいることになる。イエスは場所の詳細が大事なんじゃなくて、その場所は自分と共にいる場所だ。英語の表現だと、元に迎えるというのは共にいるようにするという表現です。私たちはイエスのいるところに、つまりイエスご自身が目的地になってくださっているということです。私たちには目的地があります。目的地によって私たちはどこに向かっていいかがいつもあります。別に目的地に着くことは、このカーナビゲーションのように、カーナビのように簡単なわけじゃないです。ピッて押してすぐ行けるってわけではないかもしれない。そして道に迷うことがないというわけではないかもしれないです。しかし私たちは目指すべきところがあれば、そこからどのようにしたらいいか、何が必要かを考えることができます。そしていつでも目指すべき希望があります。目的地があれば、私たちの人生はただなんか空を打つような、そういう虚しい人生じゃなくて、それかもしくは無駄にただ走ってる、がむしゃらに走ってるだけの人生じゃなくて、どんな状態でも目指す目的が与えられます。そして素晴らしいのは、この表現では、この目的地はイエスが私たちのために用意しているということです。いることになると言ってくれています。イエスは私たちと共にいたいと思ってくださっています。目的地はただの場所じゃなくて、イエスご自身です。イエスは私たちと共に、イエスの愛、喜び、平安に共に預かるように期待してくれてるんじゃないでしょうか。イエス自身が私たちの目的となってくれます。続けてイエスは何と言ったでしょうか。 私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った、主よどこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道が分かるでしょう。イエスは言われた、私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。イエス、あなた方は行くところも知っているし、でも同時にその至る道も分かってるよと言いました。でもトマスはその道が分かりませんということを言いました。そう言われたのでイエスは、私が道であり、真理であり、命であると言いました。このイエスのことはもちろんこの3つの言葉が並列して並べられているわけなんですけど、特に道という言葉に強調が置かれています。その道が分からないと聞いたのでイエスは、私がその道だと答えたわけです。つまりイエスは目的地だけなんじゃなくて、その道でもあります。道は皆さんにとってどのようなイメージでしょうか。道は道のりですね、通っていくところです。目的地はちょっと違います。通っていく場所。私たちはこのイエスのことはよく吟味する必要があるんじゃないかと思います。目的地っていうのは行く場所、行くべきところですけど、道のりっていうのはプロセスだからです。ある人が言うのは、キリスト教、この聖書に従う生き方はキリスト教というのはあんまり正確な表現じゃないと言います。なぜかというと、私たちの信仰はキリストの教えをただ頭で学んで素晴らしいと言って知識を身につけるだけのものではないからです。教えのものじゃないからです。私たちの信仰とは道を歩くこと、イエスと共に歩むこと。だからキリスト教よりもキリスト道、キリストの道の方がもっと良い表現だと、その人は言ってます。私は確かにそうだなと思います。イエスはただの答えじゃないです。私自身もよく間違います。イエスは道であり、真理であり、命であるというのと、ああ今日はそう思えてないからダメだ、ああ今日はそう思えてるから今日はいいかな、ただ答えかどうか。でも道のりっていうのはプロセスであり過程です。道のりには嵐の時もあれば、穏やかで平安な時もあります。急な上り坂の時もあれば、下ってるかのように、下り坂のように感じる時もあります。そして坂のように、下り坂のように駆け抜けてるなって思える時もあります。しかしどんな状態の時も、道のりは道のりを歩むことです。イエスがもしその道のりだとするんだったら同じことです。イエスの歩みはいい時も悪い時も、上り坂も下り坂も、嵐の時も穏やかな時もイエスにとどまり続けて、迷いそうな時も何度もイエスに戻り続けて、共に歩むことです。ただ正しいか間違ってるかではないです。いい時も悪い時も、穏やかな時も下り坂と感じる時も、イエスにとどまり続けること、その時に私たちはイエスが道であり、真理であり、命であるということを味わうことができるんじゃないでしょうか。今日改めて、イエスは目的地であり、そしてその道のりでもあります。そのことを皆さんはどのように感じるでしょうか。今日これから一人の社会人の男性がバプテスマを受けます。彼とはこの1年半一緒に聖書の勉強をしてきました。最初は聖書のことを全く知らない、そして人とはできるだけ交わりたくないという人でした。大勢のところに行くのは嫌なので今日は断ります、何度も断られました最初。でも関係を築いて聖書を読み始めました。さまざまなことがあったんですけど、教会のコミュニティの関係と聖書勉強を継続してくれました。 そしてだんだんと心が開かれていって、人生に目的を持てていなかった彼が、人生で別にやりたいこともなかったその彼が、イエスが人生の目的地になるんだということを学びました。しかし自分のキャラクターのことや家族とのことでなかなか目的地に向かう決心ができませんでした。あ、神様は素晴らしいし、聖書は素晴らしいし、これは私のこれを変えることになると思うけど、そこに向かう決心ができませんでした。しかし素晴らしかったのは、彼はイエスに戻り続けました。自分の考えや家族とのこと、さまざまな思いや考えがあっても、それらをイエスにぶつけて、時には霧がかかったように前が見えなくなったとしても、全然道を進んでない感じがしたとしても、彼はイエスに戻り続けることを諦めないでいてくれました。私はそのプロセスを見ながら、彼にとってイエスは目的地でもあるし、そして道のりでもあるということを改めて学ばされました。それらは両方で一つなんであって、その両方にイエスはなってくれる存在なんだ、自分は改めて確信をもらいました。今日彼はイエスが自分の目的地であり、そして道のりであることを心から感じています。彼に聞いてみてください。その境目をはっきり答えられないかもしれませんが、イエスは目的地で、しかも道のりですって、これからのバプテスマでもはっきり証言してくれると思います。彼にとってイエスは道であり、真理であり、命であることをこれから皆さんの前で伝えてくれると思います。バプテスマは一つの目的地に着くことです。しかしイエスは彼のこれからの目的地でもあり続けて、そして道のりでもあり続けてくれると思います。イエスは私たちの目的地であり、道のりです。このヨハネシリーズで一番最初に言及されたんですが、ヨハネの福音書の特徴として、ヨハネの福音書は人との会話、対話からのメッセージが多いと言われています。今日読んだ箇所も、私は道であり、真理であり、命であるっていうこの言葉は、別に何か特別なスピーチで語られた言葉じゃないです。すごい準備されて大勢の人が聞いてるところでイエスが語ったかっこいい言葉じゃないです。時々この言葉はキリスト教を守る言葉とか、また排他的な言葉とか、他の宗教を分ける言葉とか、そういったものに用いられてきて、いらない論争や争いを生み出してきたこともあります。もちろん事実として聖書には記録されてますが、しかしこれは、この聖書箇所を読んで分かる通り、これは個人的に語られた言葉です。少し大きく言っても、弟子たちにのみ語られた言葉です。つまりこれはイエスを個人的に知っている人に対するイエスの愛の言葉です。ですから今日私たちはこの言葉を個人的に捉えないと意味がないです。今日私にとってこの言葉は真理なんでしょうか。皆さんにとってイエスは本当に目的地で道のりなんでしょうか。この説教を難しくしているのは、イエスはこの箇所で、なぜイエスが目的地なのかあんまり言ってくれてません。なぜ道のりなのかも言ってくれてません。ただ断定してます。私は道であり、真理であり、命である。なぜかというと、私たち一人一人にそれを自分でするように呼びかけてるからじゃないでしょうか。個人的なものにするように呼びかけ続けてくださってるんじゃないでしょうか。今日私は自分、このイエスの存在、言葉に改めて感謝したいなと思ってます。自分のことを振り返ると、どれだけ必要な言葉かなとすごく感じます。最近自分のことを考えると、いろんなことを考えることが年々多くなってます。たくさん目的地のことを考えています。どうしたらもっと高くイエスの道を登っていけるかな、 登る装備はもっと成熟してきてるかな、このルートはもしかして間違ってるのかな、もっといいルートでイエスとつながる道があるんじゃないかな、もっともっとたくさん考えられるようになりました。そして整えられるようにもなりました。もちろん賢くなることは大切です。でも今日改めてこの聖句を読んで私はハッとさせられています。それ私は本当に目的地とか道のりのことばっかり考えて、実際に自分は本当に登ってるんでしょうか。本当に自分は信じてイエスと共に歩めてるんでしょうか。自分の装備のこと、自分が行くべきこと、その心配にとらわれてないでしょうか。最終的にイエスと共に歩むことに本当にこだわってるんでしょうか。イエスは一番最初に言いました。心を騒がせるな、神を信じ私を信じなさい。弟子たちにとって心が騒ぐ状況でした。イエスが十字架にかけられて裏切りや迫害がたくさん起こるその場面でした。彼らは自分たちがどこに向かうのか、そしてどの道のりを行ったらいいのかも全くわからない状況で心が騒いでいました。私たちもイエスに立ち返り続けなければ心が騒ぐ状態のままにとどまり続けてしまいます。自分の心配、自分の不安、自分が見えないこと、とどまり続けてないでしょうか。ナビゲーションのもう一ついいところは、カーナビのいいところは、道を外れるとしつこく言ってくることです。そこを右です、そこを左です、そこをもう一回右です。 U ターンしてください、 U ターンしてください。私はあまりしつこいでよくペチって消してしまいます。なぜですか。それは正しい道にいないからです。私はイエスは私たちに同じことをしてくれてるんじゃないかなと思います。イエスは、ああ騒ぐ状況だよね、大変だよね、心配もあるよね、わかるよ、もちろん心騒いでることを受け止めてくれてます、分かってくれてます。しかし神様を、そしてイエスを信頼すること、信じて歩むことを期待してくれてます。ですから私たちは今日、自分の心配とか恐れと戦うんじゃなくて、イエスに信頼することを戦わないといけないんじゃないでしょうか。私はどれほど自分は自分の不安とか恐れとか騒いでることに戦ってるかなっていうこと、すごくこの聖句で気づかされました。私たちは自分の思いにとどまってはいけないです。ぜひイエスに信頼することにとどまりましょう。今日イエスは私たちに妥協しないでくれました。呼びかけ続けてくれました。信じてください、私は道であり命であり真理ですよ、呼びかけてくれました。自分に立ち返ることを、どんな時も自分を、イエスを見ることを私たちに声かけて続けてくれています。私たちは今日、自分はイエスが目的地であり道のりであること、本当にその人生になってるでしょうか。イエスに妥協しないでください。私たちは共に歩む仲間に、隣にいる人に、本当にその人はイエスに目的地になっているのか、そのイエスの道を歩んでいるのか、はっきりと伝えているでしょうか。イエスに妥協しないでください。イエスが私たちが呼びかけてくださった呼びかけにぜひ反応し、周りの人たちにも伝えていきましょう。最後にこれを皆さんに紹介したいと思います。これが何だか皆さん分かるでしょうか。今日はカーナビの話をずっとしています。ナビゲーションの話。これによって日本の GPS のシステムが変わりました。 GPS というのはもともとアメリカのものだったんですけど、日本製が打ち上げられて、この即位信号を送る衛星なんですけど、これによって今日本というのは世界で一番精度が高い GPS を持っています。数センチです、ズレは。2018年からこれが4機になったことによって、本当に正確な位置、そしてどこに行くかを分かるようになりました。この衛星の名前が、この天にあって私たちの目的地、そして道のりを教えてくれるものなんですが、 日本の将来を導くものになるということで、導きと名付けられています。私はこれを見たときに、まさにこれこそイエスのことだと思いました。イエスは私たちに今日も私たちの目的地と道のりを指し示してくれていて、そしてイエス自身がその目的地と道のりです。イエスは道であり真理であり命です。そしてイエスこそ私たちの真実の導きです。ぜひ信頼してイエスにとどまり続けましょう。イエスは私たちの目的地であり道のりです。ぜひ私たち一人一人が助け合い、その言葉を一緒に味わっていきましょう。説教は以上になります。アーメン。